皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。私は今インドネシアのバリ島に来ております。こちらにはですね、1週間ほど滞在をしまして、ホテルもいくつか移動をしながら、また仕事もしながらですね、ゆったりと、一人で過ごしております。でミーティングとかもですね、したりしながらもですね、マイペースで過ごしているんですけれども、バリには小学生の頃に一度来たことがありまして、家族と一緒にですね、ただ小学生の頃なので全然覚えていないので、ほぼほぼ初めてっていうような感じで、楽しんでおります。で、このバリに来る前にですね、フィリピンのマニラにも行っていていたんですけれども、でフィリピン の, そのマニラに行ってからインドネシアのまずジャカルタに行って、でジャカルタからバリっていう感じで移動してるんですが、同じ東南アジアでもフィリピンとインドネシアって全然エネルギーが違うなっていうのを感じました。で、ジャカルタは首都なので、都会でビルもたくさんある感じなんですけれども、もう一歩着いた途端になんかすごい柔らかいというか、温かいというか、優しいエネルギーを感じまして、ちょっとマニラがですね、もう、どんどん発展するエネルギーが伸びていったり、物とか人とかもすごいたくさんいたので、ちょっとこうギューという感じと、あとちょっとなんか若干怖いかなっていう自分の中でのすごいそういった感覚もあったりしたんですけど、ちょっと警戒していたみたいなところですね、初めての場所だったので。なんですけど、ジャカルタに着いたとそれが本当になくって、とは言ってもですね、インドネシアも人口が今2億以上いたり、どんどんもちろん伸びている国ではあるんですけれども、すごいこんなにもですね、ちょっと飛行機で移動しただけで変わるんだなっていうのを肌で実感しました。そしてバリ島もですね、もちろん観光地ということで、たくさんの人、いろんな世界中から集まってきてはいるんですけれども、さらにさらに、温かい、エネルギーを感じています。優しいっていう感じですね。でこれも他 の, 東南アジアの島とかとも全然違っていて、例えばマレーシアのペナンとかランカウイとか、あとはタイのプーケットだったりとか、ベトナムの島とかもこれまで私も行ったことがあって、そういうリゾートの島も行ったんですけれども、そこともまた全然違いますね。で、そういったところに行って、あ、リフレッシュできたな、楽しかったなっていうふうに毎回思って、帰っているんですけれども、でもそこにもっともっとなんかずっと長くいたいなって思ったことはあんまりなかったんですよね。ただバリ島に関しては、もちろん東南アジアらしいちょっと雑多な感じだったりとか、ローカルな感じとか、もちろん街な部分もあるんですけれども、もちろん全然都会ではないなんだけれども、なんかもっとこうゆったり、あ、ここに長期でもっと滞在してみたいなっていう、結構これ私にとって新しい感覚というか、そんなことを味わっています。そうですね、ちょっとこの気づきはね、結構大きいなって自分の中で感じてます。で日中はですね、ちょっと日差しも強くて暑かったりもするんですけれども、でも午後になるとスコール、雨がちょっと降ったり、そうすると一気に涼しくなって過ごしやすいなと、湿気もありますけれども、あと伝統の工芸品とかも、家具とかですね、あとはコースターとか、あとランチョンマットとか、そういう陶で作られたものとかもすごくこう繊細に作られていますし、お料理もですね、フィリピンのマニラではあんまりこうフィリピン料理って私の中で全然なんか好きになれる感じがしなかったんですけれども、インドネシアの料理ってナシゴレンとかこうミーゴレンとか聞いたことがあるようなお料理もあったりとか、味付けもちょっと油は多かったりするので、そんなにたくさんは食べていないんですけれども、時々食べたいなって思えるような味だったりとか、あとバリ島がいいなって思ったのは、オーガニックとかヴィーガンのですね、健康的なナチュラル志向なお店も多いっていうのもいいなと思いました。ホテルはそうですね、安い、本当に安いところもあれば、リゾートの何十万円するような一流のリゾートもありますし、ただローカルな街はですね、全体的に物価も安めで、非常にですね、長期滞在もしやすい場所なのかなというふうに感じています。なので本当にこのタイミングでですね、バリ島に来れてよかったなって思ってます。あとは、バリ島の、リッツカールトンですね、マンダパリッツカールトンリザーブというですね、リッツカールトンにも、2つブランドがありまして、通常のリッツカールトン、これはいろいろな世界中にあるんですけれども、世界に5軒しかないリッツカールトンリザーブというですね、ちょっと特別ブランドみたいなのがあるんですが、1つは、北海道のニセコにもありますね。このリッツカールトンリザーブのが パリのウブドというところにありまして、そちらもですね、泊まってきました。でこちらもあのポイントでですね、もちろんいつものように無料宿泊だったんですけど、で1泊20万円ぐらいのお部屋を、一番下のお部屋を予約してたんですが、30万円のですね、さらにもう1個上の、スイートルームにアップグレードをしてもらいまして、150平米と一人では持て余すぐらいのですね、あの全然使い切れなかったんですけれども、お部屋でゆっくり過ごさせてもらったり、やはりその一流の、ホスピタリティだったりとか、空間は本当に素晴らしいなということで、過ごさせてもらいました。ただ そういったホテルももちろんもう私もありがたいですし大好きですし、あ幸せだなって思いながら過ごしたんですけれど も今回特にお伝えしたいのは、じゃあそういうホテルに泊まれるから、泊まれたら幸せとか、そのお金をがあるから幸せとか、実は本当の豊かさってそういうところじゃないんだよ、私もそこがすごい腑に落ちたっていうことをちょっとこの後お話ししたいなって思ってます。で実はこの2024年始まった1ヶ月、最初の1月でですね、私本当に大きく自分でもびっくりするぐらい心の在り方状態が変わったんですよね。でそれによってもちろん目指したい未来、仕事の方でこういう風になりたいなとか、あもっとこういう風なこと実現したいなっていうのはあるんですけど、そこは全く変わってないんです。で変わってないんですが、どういう心の状態で目指すか、そのルートがすごい一気に変わったっていう感じなんですよね。こううまくちょっと伝えられるかわからないんですけれども、なので、今にしっかりフォーカスをしながら豊かさを感じながら進むっていうところがすごく私の中でポーンって腑に落ちた、それがバリ島に来てもっともっとなんか自分の中に落とし込まれたっていう感覚があるんですよね。で、昨年とか1月の前半ぐらいまでの私は、自分の中でもありがたいなとか今に感謝とかそういった言葉って分かってはいるつもりだったけども、今振り返るとでもすごい表面的だった、本当の意味で分かってなかったんだったなって今思います。でこういう風になりたいっていう未来も、あ全然まだまだ自分全然できてないなとか、本当はもっと頑張れるのに頑張ってないなとか、なんかこう自分にはまだないもの、できてない部分、なんかすごいそこにまだフォーカスする視点がもともと癖で、そういうところ私やっぱりあるなって、まあ、そういったところから自分自身の自己否定とかも昔はすごい今さらにあったんですけれども、そういうのだいぶなくなってきて、もう全然昔とは違う自分には慣れてきてるんですが、あまだまだそういう癖があったんだなっていうのを気づきました。でなんでそれに気づいたかって言ったり、そこから自分が変われたかなっていうと、器とコーヒーっていうのが1月にすごく私のキーワードであったんですよね。一つは食器の器ですね。これが1月に素敵な器の旅先であって、もともと料理教室もしていたので器もすごく好きだったんですけども、あこの器ね、器って言ってもでもどんなに高くても4,000〜5,000円とか数千円なんですけれども、器で、いつもと同じお味噌汁を飲むとか、ね、家で作ったお料理を食べるっていうのが、あ本当にこれこう豊かだなっていうのを器一つで変えることで実感できたんですよね。そこからなんか器もっともっと世界中で集めていきたいっていう夢が新しくできたんですけれども、あとはコーヒーですね。コーヒーも、出産が終わって落ち着いてからなんかコーヒー飲みたいなって思うことが増えてきて、それまではそこまで私コーヒーに興味があるというわけではなかったですし、時々飲めればいいかなっていう感じだったんですけども、なんか猛烈にですね、特に今年に入ってからコーヒー飲みたいなって、もっとなんかこう家でいい美味しいコーヒー入れられたらいいなってふと思ったので、豆をですね初めてお店で買ってみたり、それまではお店で本当に入れられたものを飲むだけだったんですけれども、あと、ちょっといくつかネットで調べて、でも数千円ですけれども、もうアマゾンでですね、そのコーヒー豆を挽く機械をですね買ってみてたんですね。そしたらもう本当にその豆のふわって開けた時の香りとか、そのミルでですねコーヒー豆をこう挽いて、でそこで自分でちょっとこうお店の人に聞いたなりにとか、本でネットで見たなりに自分でちょっとコーヒーを入れる、まだまだ普通の 電気ポットでやってますし、コーヒーのあのかっこいいこうなんでしょう、注ぐ口がすごく細くなったああいうポットとかもまだないので、本当に電気ケトルでちょっともう自分なりにやったりしてるんですけど、まあ、そういう器具もねどんどん集めたく今なってるんですが、そうするとですね、もうびっくりするほどその時間が豊かだなって思ったんですね。で豆も 100g ぐらいで1000円いかないぐらいですし、いい豆、ちょっといい豆買ってみたけど、でもコーヒーミルも本当に3000円台で買いましたし、あとそのコーヒーをゆっくり入れる時間っていうのも、コーヒーの豆をひいてですね、まあ、正味10分もかかってないだけれども、それがもうとてつもなく、なんかその時間、うわ豊かだなって、幸せだなっていうのを感じたんですよね。なのでなんかこう1月の私の深い気づきっていうのは、もちろんもっと仕事で稼ぎたい、お金を生み出せるようになりたい、そういう自分はいるんです。なんですが、あでもなんかそれとでも反するところ、反してはないのかな、なんですけれども、このお金をかけなくて もうたった数千円数百円でも、あこんなにも豊かに豊かさを味わえるんだっていうの、これ私の中でめちゃくちゃ大きい気づきだったんですよね。まあ、もうそれをね、もう体得されている方したら、もうそれはそうだよねみたいな感じかもしれないんですけれども、なんか私の中でこうめちゃくちゃこう気づきのある時間だったんです。でそういったところから、あなんか今お金があるとかないとかじゃないんだなと、もうこのいかにこの目の前の今この瞬間ですね、よく今ここを味わおうって言うんですけれども、その意味がもうすごく分かったというか、今を味わう意識を向ける、あこのコーヒー美味しいな、香りがいいなって、うん、その時間こそが本当の豊かさで、その豊かさを味わう力、これがすごく大事で、この味わう力をある、お金をかけなくてもこの幸せを感じられる、たった数百円でも数千円でも味わえる力、ここがなしに、あもう例えばなんですけども、本当はねネット上ですごくこう優雅なラグジュアリーなお金を何十万円もかけてるような、こうそういうじゃ暮らしをしている人を見て、あ私まだまだ全然できてないなって思いながら過ごすと、せっかく目の前にあるそのコーヒーの香り、美味しさっていうのを全く味わわずに、今この瞬間じゃなくて外側を向いているというわけですよね。でもたった目の前のそのコーヒーの豊かさ、美味しさを味わう、でその上でよりもっとこういうふうにできたらいいなって思いながら、そのまた目指していくいう、その感覚ってまた全然違うなというふうに思ったんですよね。なので例えば今回私も、東南アジアの旅で、まあ、マイルは使わずにいろんなフライトのですね、時間帯の関係とかアクセスのしやすさとかで、基本 LCC で移動しているんですけれども、でも LCC、 いや本当はもっとビジネスクラスが良かったなとか、 LCC のシートなんか全然良くないなとか思いながら LCC に乗るのと、わなんかどこにでも行けて、でね、こんなに安く東南アジアに行けて幸せだなって思うのって、同じ LCC に乗っているのも全然違いますよね。あとはマッサージもですね、ホテルのスパとか、まあ、数万円でですね受けられる、まあ、そういうラグジュアリーなマッサージも好きなんですけれども、昨日実は私ウブドの街を歩いていて、結構もう疲れがだんだん溜まってきていたので、超ローカルなお店のフットマッサージのお店に入ったんですね。そこがなんと1時間でも1500円もしないぐらいで、マッサージを地元の方がしてくれたんですけれども、でもそれがもうめちゃくちゃ幸せだったんですよ。もう疲れがどんどんほぐれていって、ちょっと気づいたらうとうとしたりとかもしてたんですけれども、その1500円の価値、これはもう数万円の、ね、ホテルのラグジュアリースパたまに行くようなもうとっておきのものも、まあ、そういうものをもちろん私も大好きなんですけれども、この1500円のフットマッサージの幸せ、これもとてつもなく言葉には言い難い幸せだなっていうのを感じました。そんなところでですね、今日はちょっと私の中の最近の深い気づきをちょっとシェアさせていただいてもらったんですけれども、 なのでそういうふうに内側だったり今この瞬間だったりお金をかけなくても今目の前にある幸せを味わいながら、さらなる夢だったりとか仕事の目標を向かうっていうところをですね、多分この2024年すごくやっていきたいなっていうふうに思ってますですし、そして内面の豊かさを作るっていうところは、これを私も自身も、もっともっと自分の情報発信で伝えていきたいなというふうに思うようになりました。なので、そんなですね、バリの気づきでした。で、その上でね、外側もどんどん動かしていきたいなっていうふうに思ってますので、そんな変化も私自身の変化もまたこの音声でお伝えできればなというふうに思います。それでは、また、次はまたバリかな。バリでのグリーンスクールとかのちょっと気づきなどもですね、次回の音声ではお届けしたいと思いますので、ひとまず今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。